校生
達人のブツブツ行こうか。
皆さんこんばんは、滝本康生です。
桃田達人です。
いやー、今年ラストの放送ですよ。今日も1時間どうぞよろしくお願いいたします。
いやー、
うん、もうちょっともうちょっと
終わりですね、今年。
ワクワクドキドキこの1年間さ、桃ちゃん、あのちょっと前にほら、
はい、
今年の1年の2016年の漢字が発表されたじゃない、
うん、あ、はいはいはいはい、
金、金、
金、はい、
うんうん、さあ、ももちゃんにお伺いしましょう。はい、ももちゃん、今年を振り返った一文字で表してください。
うん、一文字で表す。うん。何やろ。一つ、一文字で表す。うん。一。
何やそれ。それはどういう意味？
一歩だけ前進したかな、みたいな。
あ、何や、一歩下がってもたんかと
思う。いやいやいや、一歩だけ前進したかなみたいな。
そう、うん、まあ今無理やりとなんか絞り出したと思うけど、うん、でもそれが今ももちゃんの中から出てきたわけだから、
はいはいはいはい、
うん、それで確かにいいと思うよ。
うん、先生はちなみに、
私はね、うん、あの考えてたの、
は、
うん、積むっていう字、
積む、
積み上げる、
あ、はいはいはいはい、積者の積、
うん、
はい、
今年はね、なんかうまくできたとかうまくできないとか、うん、ちゃんとできてるとかできてないとか、
うんうん、
あの学びがちゃんと得れたとか得れなかったとか、その批評はね、あのそんなものはよく置いといて、とにかくいろんなものを積んだ、
ほー積んだ、
うん、もう積んだ積んだ、この1年はもういろんなこと積んだ、
うん、まあ僕が知ってる限りでは英語のレッスンめちゃめちゃ頑張ってありますよね。
頑張ってる、すんごい頑張ってる、うん、
はい、
うん、もうそうだけれど、うん、あのなんかやっと細やかな心になってきたかなと思う。
どういうことなんだろう。
え、うん、あの今までいろんなこと、意外とこう物の捉え方がさ、いい意味か悪い意味か分かんない、大胆で雑だったのね。
ほう、
うん、
うん、
もうがっさりとこんな感じでいいやんって、これでいいやんって思うことがいっぱいあったけど、
ほう、
もっとちゃんと細やかになんかものを考えて捉えることができるようになったね。
へー、うん、どう、え、そうですかね先生が、え、雑なところないでしょ。
がっさりしてる、なんか
何でも一個一個きっちりきっちり
してない、してない、してない、
整えていってありますやん。
全くしてない、してない、もうがっさり。
そうですか。
うん、だかそれは藤田と三井が一番知ってる。
あ、そうですか。
そう、もうえげつないほど。
もう、言っとけみたいな。
うん、言っとけ言っとけ、やっとけやっとけ。やってみなくちゃどうなるかわからないから、どうなると思うっていう考えをするよりもやってみよう。その後に考えようみたいな。
っていう考え方やったのが、
うん、
今はどういうふうに今年は。
とりあえずやってみようじゃなくて、こうこうこうだから、うん、だからやる意味があるよねみたいに、うん、ちゃんとそこを見ることになったかな。なんかすごく
イメージが分けへんな。
あ、そう、
うん、先生結構きっちりきっちり
してないよ、してないよ、うん、恐ろしくしてないよ、
段取りをしっかり踏んでいきはる。
全然、うん、全然、うん、
ね、
でも今年はたくさんのこと詰めたから、
うん
うん、よかったなって思う。よう走った1年でした、本当に。
去年に比べたら忙しかったんですか、今年は。
もう分かんない、比べられない、
られない。
比べられない。
でも去年より今年の方がもっと充実してるみたいな、
深まったっていう感じ。分かんない、充実っていうのもよく分かんないし、うまくできたかどうかも質も分かんないんだけど、一つ一つをちゃんと味わえるようになったかな。今までは必死すぎたのもあったけど、なんか味わった、
う
ん、なんか楽しかった、ずっと楽しかった。
楽しかったですね、
うん、楽しいな、楽しいなっていつも思ってた仕事の時。仕事とプライベートの分け目がなくなってきちゃったんで。
あ、いいですねそれって、
うん、
なんか一番理想としますよね、
生き様になってきた。
いいですね。
だから公演なんかももちろん一般的には仕事なんやろうけど、
うん、
もうすごい楽しいの。もう 前ほら忘年会の時も言ったけどさ、うん、はい、自分が前に立ってるもんやから、みんながバーッと笑って講演会で楽しかったわ先生とかみんな言ってくれるけど、うん、みんなは私の顔しか講演中見てなくて、うん、で自分ご本人が笑ってんねんけど、うん、会場に50人とか100人の方がいらしたら、うん、私はその笑顔を独り占めでしょ。
そうですよね、
うん、うん、もう右向いても左向いてもみんな笑ってて、はいはい、 はい、いや私これ独り占めって思ったらね、いやいやいや、もう本当に楽しい、ありがたい、もうエネルギーすごいパワーもらえるし、うん、でもっとちゃんとお話できるようになっとかんなあかんなと思うと、勉強の勢いが増すっていうか、ね、楽しかった、ももちゃん楽しかった今年。
今年は楽しかったですね。
ほ、よかった、
うん、今年はまあちょっと一歩踏み出せたかなっていう。
そう、うん、あんま突っ込まんの方がいい、聞くの、
うん、うん、突っ込まんといてください、あんまり考えてないんで一歩下がっていきそうになるから。
そうやな、
そうそうそう、
そういうことやな。
いやでもあれですよね先生、まあ、そのたくさんの方の笑顔をずっとこう先生、まあ、見れて、みんなのこうエネルギーをもらって、ね、うん、でも、うん、先生はその方たちにエネルギーをまた、うん、与えてはるわけですから。
いやそう思ってた、そう、うん、過去は何年も前はね、
みんなを元気にさしたろうみたいな、
さしたろういうのは偉そうやけど、うん、でもエネルギーがなくなってたから公演の後はいつもね、はい、だからもうエネルギー放出終了みたいな、うん、そういう意味でエネルギーを渡してたっていう感覚なったんかな。うん、うん、でも今はもう全然違う、もうめちゃくちゃエナジーチャージ、
ま、いただきに、
いただき
エネルギーをいただきに公演させてもらって、そうそうそう、闇先生みんなにお金払わないの
ほんまやね、ほんまそんな感じ、ま
あ、言うたらね、すごいことですよね、それでエネルギーもらえたら。
そう、
なんか聞いたことあるんですけど、がんの末期の人がステージの上上がって、うん、で私も末期でも余命3ヶ月かなんかやから、皆さんエネルギーを私に送ってくださいみたいなのがなんかあって、なんか本当にそれをなんか500人かなんかの人がエネルギーを送ったらちょっとなんか良くなったみたいな話が、
うん、ありえる、ありえる、ありえるよね、あ素晴らしいね。
そうか、そっから言ったらやっぱり先生、
あ
最近どんどんどんどんなんか、
私ちょっとありがとうももちゃん、うん、来年からそうするわ、うん、最初講演会の前に、うん、はい、みんなからみんな今から10秒間私みんなエネルギー送ってとか言って
先生、先生が健康になるように、
そうそうそうそう、うん、あそれそうしよう、
ねえ、めちゃくちゃ元気になってね、
ほんまやわ、どないしょあそれいいこと聞いたな、
はい、
うん、ありがとう。
でもまた先生今年はなんか一段と若返ってはりますもんね。
そう、
去年より、去年なんかやっぱり途中で体調崩したりとかいろいろあったりとかしとったのもあるんですか ね、
うん、やっぱ薬がコロコロ変わってる時期はね、うん、大変やったわ、うんまあまあそれは体のことやし、でも自然の摂理でこれから我々は毎年ちゃんと年取っていくからね、
う
ん、
そうです、
うん、もういいのよ
これ。どうなんですかね、この年を越すっていう、もう先生も全然また年越してしまうっていう思いはないんですか。年越したら年いくっていうね、
うん、
女の人って思うじゃないですか。もうそんなんももう超えてはりますよね先生は。
そんなことはもうどうでもいいわ、うん、割と早いうちからそんなところに興味はなくうん、だから自分のことを私たちおばさんたちはさっていう自分たちのことをそういう呼び方を使うようになるのすごい早かった。もう30歳ぐらいで言ってた。
あそうですか。
だから若い頃から見たら30歳の人って超おばさんやった
よ。おばさんでしたね、
うん、だからその子たちから見たらもう間違いなくおばさんなんだから、私たちおばさんはねっていうのをもう30ぐらいから言うてた。
うーん、
うん、あれを誰がおばさんや失礼なっていう人いるけどね、いやおばさんやってって思う。でも最近おばさんじゃなくなってきちゃった、おじさんになっちゃったから
そうだね
せめておばさんになりたかった。
自分でやっぱおっさん化していってるって分かります。
思います、それは よくわかります。せめておばさんになりたかったね、おばばになりたかったけどね、じじいになってきた、
うん、でもなんかやっぱりそうちょっとボーイッシュな部分がやっぱり先生の魅力でもありますから、
ね、ありがとう。ボーイッシュって意味じゃないね、うん、そこがガサツってことよ。
ああそうなんかな、
ガサツガサツ、
いや僕先生のガサツさが分かれへんな。
なんていうの、うん、旅行とか行くときでも女の子ってみんなきちっとしてるんよ、
うんうん、
こう
ポーチ開けたら、
そうそうポーチ開けたらきちっとこないな
って、ていろんなものが入ってて、
入ってて、うんうん、なんかでカバンの中も綺麗なの、うん、きっちりなってて、うん、なんかあ これはじゃあお部屋で着る時のこれとかなんかすごいのね、
はいはいはい、
うん、よーこんなすごいなと思うけど、私はあのバッグ、これ言ったかっこ悪いけどまあいいや、バッグの中かけていろんなこうポーチっていうか、ポーチは全部スーパーの袋、うん、
へーコンビニ袋みたいなやつ
ね、そうそうそう、コンビニ袋全部、もう下着から何も入れるもあれ全部、
その間に一応分けてるんですか、それは。
分けない、
分けない、もうガサッと
ガサッと入れる、でその旅行先でまあ例えば下着なりなんな靴下とかってこう着替え物が出てくるでしょ、はいはい、それはあのそこのビニール袋から出して違う袋の方に移動されていくねんけど、うん、そこにはあの洗濯ネットを持って行ってるから、
ほう、
洗濯ネットに大移動していくのね、
ほうほうほう、
で帰ってきたら
バーンと入れれるように
そうそう、
段取りいいじゃないですか先生。
スーパーの袋ですよ全部私は。
でも段取りいいじゃないですか。
そう。
うん、
いや、うん、もうだからあの空港とかでオープンバゲージって言ってカバンたまたま開けられてて、
はいはいはい、
すごい恥ずかしい。全部スーパーの
袋。スーパーの袋で。
そうそうそう。
でこのネットバー上げられてこれ何入ってんのみたいな。
でユニクロの袋とかさ、うん、あのコーナンとかホームセンター。
そう、安いとこのいっぱい行って買うてんねんなみたいな、
そうそうそう、
うん、そうですか、
でもそれが重くないしね、うん、あの一番便利かなと思って、
うん、で
どっしゃぶりんかりん途中でなっても、はい、そのままキャリーバッグびちょびちょになってもいいやん、中全部袋に入って
る、そうですよね、いやありますからね本当に、たまになんか大雨とかなんかこぼしてしもたりとか、
う
ん、
そうそう、
隙間からね入ったりとかしますから、
はい、ね、うん、あのキャリーバッグそのものを覆うよりも、うん、中を小分けに丸めといた方がいいかなと思って、
ね、そ
り
ゃそうですわね、
色気ないよ、
ない、
うん、
ないわ、コンビニ向こうに入れられとったら嫌やな
やっぱりいいのよそんな、
化粧品とかちゃんとあれでしょ、ポーチでしょ、でも
うん、まあポーチと呼べる、一応呼べる代物のような気がする、うん、でももう全然そんなきちっとしてない、
いやその割に財布はなんかすごい段取りのええ財布を、
ゴールド財布、あちょっと宣伝していい、もうさ、ももちゃん、うん、あ
っ殺到なんでしょ今、
そう、リスナーの皆さん、あの、うん、節分、節明けね、あのは来年の2月の4日です、
うん、
確か0時54分ぐらいだったと思うけれども、ほうほう、そこから新年です、
はあ、ちょっと待ってください、2月の3日が節分って僕らあのそういう頭があるんですけど、
うん、あの毎年2月の3日と思ってるでしょ、
思ってます、
うん、そこはね、あの毎年暦で少し動くの、
ああそうですか、
うん、
お
だからまあ正確に、正確なのが今ちょっと分かれへんの、
はい、
あまたブログに書いておきます、
はい、
でも2月の3日っていうわけではないのね、去年は2月5日だったし、はい、うん、毎年違うけれどね、その節を分けた、要は節明けやね、
明け、はい、う
ん、明けから皆さんお財布は新しいのにしてください、もう絶対、
あやっぱりこれはなんか運気が上がっていくとかそういうのがあるんですか、うん、
あまり人生に対してね、うん、運気とかね、
はいはいはい、
うん、そういうのは関係ないよって
でいつも言ってありますよね先生ね、
言いつつ、
うんうん
うん、お財布だけはうーん
ありますか、なんかそこがなんか不思議ですね、
開運グッズを作ってしまいました、
なんか、ね、何かに神頼みがどうとか、うん、そういうのじゃないよと、
じゃないねんけれど、うん、うん、金のお財布を、あの私が作ったお財布を、
はい、
一旦持ってもらうとね、うん、みんなお財布カバンの中見て、うん、パッと財布があるのを見ただけでウキウキするんだって、
うん、はいはい、
黒い財布とかなんか茶色い財布が入ってるんじゃなくって、うんうん、やっぱその本当に綺麗な財布なんで、
金ですからね、
うん、それをなんとなくこうパッと取り出すたんびに本当にいろんな方が、いやそれどこのブランドですかってみんなが
聞かれる、
すごく聞かれる、どこで買ったんですかとか、いやこれはねこういう先生がいてねってみんなわざわざそこで立ち話をして宣伝してくれるらしいね。でも男性の方も最初はみんな使うの抵抗を持ってはったけどね、一回持っちゃうと次から黒い財布に戻ったらなんかアイテムが黒い、
真
っ
黒、暗くなった感じの心がどんよりと、
そうそうそうそう、だからやっぱ一回あるのを持っちゃうと元にも戻せないし、ほんと使い心地が良い、まあももちゃんも一回使ってみて、
僕は使わなかったんですけど、僕はプレゼントさせてもらいました、
うん、
先生、
あ、そうなんだ、そうなんだ、
僕はあのうちのスタッフの方に、
あ、そっかそっか、
誕生日にね、
あ、
本当、うん、まあ喜んで使ってくれてありますけど、
そうでしょ、うん、またじゃあ来年の分もこうたって、
いやいやいや、毎年、あ、そうか、毎年買い替えでからね、
毎年買い替えるっていうことが大切だから、
節分で、
そう、
うん、
なので、うん、あの低価格にもうギリギリ もうトントン。
8000円でしたっけ？
そう。
おー、川で。
あの質でよ。うんうん、すごいでしょ、うん、もう、だからすごく、努力してくれはりましたねって言ってみんなに言ってもらえた。
こうちゃんのお守りも入ってますからね、先生。
このコストで、コストパフォーマンスで、どんだけって言って、すごくね、うん、お仕事を分かってらっしゃる方には、すごく褒めていただいたわ。
毎年だから、節分けの時には、
うん、そうそう、節を開けてから
財布を変えるっていうことによって
変えるんだけれども、うん、変える前には、だいたいその何日か前からその節明けから使おうと思ってるお財布に、うん、もう今後月ぎゅうぎゅうにたくさんお金を入れていただいて、
ほう、
うん、
え、どういうことですか？お札とかをいっぱい入れとくの？
そう、できる限り。もうそのために毎年お金を下ろす方もいる。
へぇー。
もうパンパンに入れても100万円とか頑張って人からお金借りてでも
その間だけ。入れといて、
うん。で、しばらくそれで寝かせる。
ほう。どこへ
熟成させる？
そう、どこへ熟成させたらいいですか？
私、ご法然に置いて
る。ご法然。一般の人は？
いや、まあ別にそんなんどこでもいい。
どこでもいいですか？
そんなんどこでもいい、どこでもいい。うん。置いておいて、寝かせて、熟成させて。そしたら、まあ、これは私の昔の師匠がね、うん、そうやって、すごくそこをこだわって、いろんなことを研究されて、うん、師匠なりの統計学を取られたのとか、
はいはい、
で、私の、今の師匠がそれをおっしゃった、いろんなことを私が複合して自分で研究したの。やっぱこういうことが一番いいって思ったことを、お財布の形にもしたんだけどね。
うん
うん、で、頑張って寝かせます。うん、そして、それを節明けになった時に、初めて日頃の分量のお金に戻したらいいんだけど、最初に出会ったお金の分量っていうかな。
うん
うん、それがね、お財布はね、あ、この感覚が僕っていう風に思うの。
ああ、最初にパンパン入ってんのが、
そうそうそうそう、
この感じが僕っていう風に思うんですね。
そうそうそう、
うん、
これ俺みたいな。
ああ、はい。
だからなんかこう中身が少ないと寂しく感じてしまうから、
これじゃないのがおかしく思うところの意識が、う
ん、意識があるから、お金さんが出かけていった時にね、お友達を連れて帰ってくる。
へー、
うん、っていうことなの。だから最初はお財布をぎっしり入れて、うん、これが俺っていうふうに形状記憶をするぐらいに、
うん
うんまあ、寝かす。
うわーすごい。え、先生もちなみに財布の中にどれぐらい寝かしあるんですか？
いつも200万とか300万とか。
そう、
うん、
すごい、
うん、もうパンパン。
はい、すごいな、
うん、だからなんとなくこうお金がお友達を呼んできてくださる。でただそれがね、なんかお金の欲の話をしてるように聞こえるかもしれないけれどね、
はい、
そういう意味で言ってるんではなくって、うん、みんな今何か役立とうと思って何かお仕事をして、うん、何かのために動いてるでしょ、
はいは
い、でそれがお金という形で戻ってくる時って分かりやすく言えば自分の労働の対価っていうか、
うん、
役に立った分量が、
はい
ね、お金として見えやすいでしょ、
うん、
でその大金の話をしてるんじゃないけどやっぱりねちゃんと役に立つっていうことの保証、うん、答え合わせ、
うん、
っていうのが私はお家賃やと思うのね。だからそれがちゃんと戻ってくるってきちっとしたお仕事ができてるバロメーターになるような気するのよな。ね、どんだけ
私が精神戦やっとっても
そう やってもね、
なんか
法は例えば法は解いてお気持ちいいですよって言っててね、お気持ち一円ももらえなかったらね相手が悪いんじゃないよね、
うん、
これには気持ち包めませんっていうのが自分の仕事の質やったと思うからね。
あ、そうか、
うん、だからそういう意味でお財布
そこは相手を責めるんじゃなくって
そらそうよ責めたらあかんわな。
私の法話の力がまだまだ足りなかったんだと、
う
ん、
そうそうそう、それはそう当然
もっと勉強しなくちゃみたいな、
うんうん、そうね、うん、それは当然そうだわね。 お気持ちでお支払いするレストランってあるやん。
ありますあります。
私一回だけ行ったからどこ
や
った
の。あるんかな。俺あるよ。行ったことないな。そんな
私
聞いたことありますけど、
お気持ちをね包むようになってるレストランがあるの。ね、山梨県ちょっと忘れた。一回だけ本当何年前十何年前連れて行ってもらって。
マジですか。それおもろいな。それ
払われへん。って
え
どうか。でもやっぱその普通大体の、うん、まあほら女だからさ、大体これってこれぐらいの値段で出す定食だよねとか、うん、一般価格ってわかるやんか。
わかります。
うん。だその一般価格にちょっと気持ちを乗せてお支払いしたけどね。
あ、やっぱり乗せるんですね。
なんとなく。その気持ちがほら大勝負に出てはるやん。
例えばものすごく美味しいもん、高価なコース、うん、それをお気持ちでって言われた時って、うん、その方がもっと迷いますよね。普通例えばこれ3万円ぐらいのコースやなって なった時に、うん、なんかここで3万円で帰ったらなんかすごくかっこ悪いかなとか。
いやそれは思えへんわ。私今思ったのは1万円やわ。
あ、そうですか。
うん、いやもちろん5万とか10万包みはる人いると思うよ。でもその価値観は私は人生で持ち合わせてないから、美味しいお食事いただいてじゃあお気持ちでって言われたらやっぱコース1万円かな私。2万3万払って自分でコースを食べに行くっていう価値観あんまりないから。
あ、はいはいはい、
だからあ気持ちでいいんですかってなったら美味しかったって言って1万円置くと思う。
そうですか。先生どうなんですか、こんな話お聞きするの失礼かもわかんないんですけど、うん、今先生講演ずっとされてますけど、うん、それはどうなんでしょう、うん、ちゃんと先生の、うん、今まで積み重ねたんとの、うん、その対価っていうのは お礼としてはね、うん、先生の努力との、
それはそ
これは聞く
ことじゃないね。ただあれ以上に講演費用を下げれない、うん、もちろんね。
あ、まあ、もちろんね。
そうじゃないと会場費は私が払ってるんで、うん、そこはね、あれ以上下げてしまうとちょっと具合悪くなってくるからね。
それこそそう考えるとね、昔の日蓮さんとかで、うん、辻説法でしょ言うたら。
そうそうそう。
なそこで言うたらある意味投げ銭なわけですか言うたら。そこは。
まあ。あれは そこでお金をいただくことが目的ではないからね。だから私でも辻説法みたいなよくやらされたよ、ずっと街頭で立ってね、しゃべってこいっていうのあって、それはもうそのいくらでもやったよ。山の中にバーンと一人置いてきぼりにされて、そこでポツンと通ってくる人にとっ捕まえて説法を聞いていただくっていう修行やったよ。
え、すいません、どんな入り方するんですか最初話。例えば講演会だったら、はい、うん、ただいまより滝本厚生証人のご講演ですとか、で、ラグやったら、ババンバンバンバンバンバンとか音鳴ったりとかして
る
けど。
そんなオープニングなんか必要がないじゃない。その人が私の前を通り過ぎるときはオープニングじゃない。
はい。その時に、
うん、こんなお話あるんですけどねって言ってパッと話しかける。
いきなり。
うん、なえって言って言わはるから、こういうようなお話あるんですよ、こういう人が昔いた時にこんなんでね、そういう時にはその方ってこういうふうにすごく傷ついて、おられたみたいなんですけど、同じ気持ちになる時ありますよねとか、そういう時にお釈迦様こういうふうにおっしゃってましたっていうふうに話したら、ふーって聞いてくれはる。でこう積んできた今抜きたてのじゃがいもとかくれたりしてやったやった、そんなんもう何回もやった、
そう、あ、じゃがいもなんやと思いながら、
うん、もうとりあえずいただいたやつを全部こう持って帰れるからさ。
あ、そうですか。
でも面白かったよ、あれはすごくいい根性試しになってね。なら田んぼのあぜ道みたいなところに、はい、一日置いてきぼりになることがあってね。ならそこで来て、もうほぼほぼ人が通らはれへんねんけど、どないしょっかなと思って、でもたまにこう三輪車みたいなの押してはる人とかね、はい、野菜積んで押してはる人がいたら、はい、お疲れ様ですって、でそういう労働のおかげさまでまた私たちも野菜いただいてますって言って、でもおかげさまっていうこともあって仏教用語って知ってはりますって言って、そうなんって、実はこういうことですよって言って、で、あ、それからね、昔こんなことがありましたよっていうのをまあ喋ったりして、なら、いや、ええ話やったわ、これちょっとあげるわって言ってね、一升瓶置いてってくれたこともあって、一升瓶よりお水が良かったけど、
今すごく喉乾いて、
一升瓶かーみたいな。なら、二層さん、 これまた明日も来るのかって言うから、はい、明日もここなんですって、明日もじゃあここいますからねって言って、で次の日、その次の日3日ぐらい連続で同じ場所私担当してて、うん、汗道の中ポツンとね、
はい、
だからあの3日後4日後やったかなにはその村の方たちがみんなパイプ椅子並べて何十人が来てくださって道端で講演会した
すごい、
すごい立派な講演会になって、でもみんなおまんじゅうやなんやかんやとお味噌汁とかをたっぷり入れて作ってきてくれはって、もうすごい荷物を私合宿所持って帰った。
これってでもそのよっぽどのセンスがないとなかなか難しいですよね。あぜ道通りはったかね、なんか本当に
そんな大切なことじゃない
と、ちょっとあまりにもしゃべくりが下手な人やったらなかなか通り過ぎる間に わずか15秒ぐらいでつかみをつかまなあかんじゃないですか。
そうやったね、もう つかみでいいの
それ
と。
それを噛んでしもてる間に通り過ぎていきますからね、
そこはね、うん、でも笑顔でフォローよ、ニコニコっとして、うん、ご苦労様ですって言ってたら、ああ、こんなとこにお坊さんとか言って立ち止まってくれはるよな。
へ
え。うん。でもニコニコして、もう最高の笑顔して、ご苦労様です。
いや
ニコみたいな。
それっていうのは、例えばその法話っていうのをね、
うん、
は別に与えられるものではないんですか？今日はこれを喋ってきなさいとかじゃなくて、とりあえず、辻説法しきなさいっていうことで、うん、まあ、
宅発修行やね。
ああ、はいはいはい。
説法修行というも宅発修行やね、うん、で宅発修行なんだから、うん、何か施しを受けて帰ってこなければいけないわけよ。
うん、
でもお金をもらってはいけない。
あ、
うん、だからその日のご飯になるものとかを持って帰ってこなかね、合宿じゃね。
もらえなかった方もおられました。
みんな何ももらってなかった。周りは若い男の子のお坊さんやった。
あ、うん、先生だけ。
私女、私散々フルコースみたいな
持ってきて。
だからあんたらちょっと食べなさいって言って。
はいはいはい、
でどうあんた何やってたのって、今日どういうふうにあれしてたのよって言ったら、いやずっとあのお経を一読させてもらってましたって言うから、バカかと、お経なんか読まなくっていい、お経の中身を喋りなさいって言って、でもお経の中身って言われても
知らないんです。
うん、まあ、知らないとか知ってはいるんだろうけど話し方が分からへんのかな、うん、で何をやってきてんのよって言って、うん、でこういうふうにここはこういうような教えをね、こういうふうに話してあげたらいいからみたいに夜な夜な
夜
勉強会。
その時は先生もある意味言うたら修行中なわけでしょ、言うたら同じ立場なわけでしょ、
下の立場、
ね、その人たち
年齢だけ私が上やけどね、
下の立場やのに、うん、その人たちに教えた、
でもみんな、できるかなとか言うけど、できるかなって言ったらやってきなさいよみたいに、もう一番下の立場やねんけどさ、うん、でみんな行って帰ってきて、でもだんだんみんなこうノリに乗ってきて面白くて、
ほうほうほうほう、
うん、結構いい経験やったよね。
いや確かに僕それ自信ないですよ、そんなんね、喋、うん、るね、でもやってでほんまになんかお供えとかもらえたら、
うん、
ごつ感動するでしょうね、それは。
感動するね、すごく。
なんか僕の話が伝わったんやとか、
うんうんうん、
喜んでもらえたんやって思うだけで絶対嬉しいですよね。
うんうん、
癖なりそうな。
うん、でもあれはいい経験、ど根性やったね。
いやーすごい。
うん、いやもうそういうのはいっぱい体験してきてるわけよ今まで。
はいはいはい、はい、
うん、だからあんなね、ちゃんと滝本が何時から何時までやるんだって分かって来てくれる講演会は本当に楽しい。そこに何のプレッシャーもないから。
そうかそうか。
まあただ皆さんのお時間とね、ご予算をお預かりしてるわけやから、うん、それよかったと思っていただける内容はちゃんと前日からも必死になって考えるよ。だけれども、もうその元々のベースが出来上がってる時間としてあれば開かれるからね。
そうかそうか。
朝の鶏が鳴くのとともにあぜ道に一人ポツンとおってさ、日没までおるからね、そこに。
はいはいはい、はい。
あれはね、今度行ったよ。
ね、本当にそれは厳しい修行ですね。
そう、本当。と言ってる間に、はい、ハーフタイムが過ぎてしまいました。はい、今夜1曲目お届けしたいと思います。鬼塚千尋さんのナンバーから月光。 光です。どうぞ。 はい、いい曲大好き。
いいですね。
うん、ね、今日ね、はい、突然ちょっとちゃう話していい？
いいえ、どうぞ。
もう一つね、はい、今日もね、朗読を持ってきた。
あ、ありがとうございます。
うん、ちょっと読んでみるね。
はい。
うん、ちょうどね、こうももちゃんにぴったりのようなところを読んでいきたいと思います。
嬉しいな。喜ぼ。
はい、これお釈迦様がね、はい、心というものについてお話しなさった実際のお釈迦様の言葉です。
はい、
心は動揺し、ざわめき、制御しがたい。聡明な人は弓を作る人、弓師やね、弓を作る人が矢をまっすぐにするように、その心もまっすぐにする。自ら引き上げられて陸地に投げ捨てられた魚のように、心は悪魔の支配から逃れようとバタバタともがき回る。心は捉えがたく軽々しく欲望のままに動き回る。この心を制御することは良いことである。制御された心は幸せをもたらす。心は極めて身堅く微妙で欲望のままに動き回る。聡明な人はこの心を制御し、制御された心は幸せをもたらす。心は遠くにさすらい、一人動き、姿形なく胸の奥深くに潜んでいる。この心を制御する人は死の束縛から逃れる。心落ち着かず、正しい道理を知らず、俗欲に惑わされる人には完璧な英知は得られない。心乱れることなく、思い惑うことなく、世俗的な善悪を超越し目覚めた人には恐れがない。この体は瓶のように脆いものだと知り、心をまるで城の壁のように固くし、英知を武器にし悪魔と戦え。勝ち得たものはしっかり身につけ、とどまることなく歩め。憎しみを持った人が憎しむ相手に、恨みを持った人が恨む相手に何をしようとも、邪悪な心はそれ以上にひどいことを自分自身にするのだ。母が、あるいは父が、他の親族が何をしてくれようとも、実直な心はそれ以上に良いことを自分自身にしてくれる。はい、まずここまでです。本当にお釈迦様の言葉ってかっこよくない？感動。これはパーリー語を訳したものなんやけどね、
はい、
もう感動。本当にその心って自分っていう風に思ってたでしょ。でも心は実は自分ではない。で、心は勝手に動き回る、遠くにさすらい、一人で動き、すごいよね、こういう表現をね、昔にされてたっていうのはね。
バタバタバタバタしますよね、心は勝手に。
そう、勝手に。で、その心が自分の性格とか、自分、私って思ってるところが大間違いなわけね。その心を整える、バタバタ勝手に動き回らないようにする教えが仏教なんだけど、そのことをね、本当にみんな知らなくて、
はい、
で、ずっと講演会に来てくださってる方も来てくれて、で、初めましての方が半分ぐらいいらっしゃるような講演会で、一番悩むのね、どっちにフォーカスしたらいいんだろう、
はい、
例えば普通にみんなそろそろ心がバタバタ動かなくなってきましたかとか、心コントロールしていかないとね、で、心を主にしたらあかんよね、っていうこういうセリフって、初めて来られた方って何言うてんのこの人って思っちゃうからね。心っていうのはこういうことですよとか、仏教っていうものはこういうことを学ぶっていうことなんですよ、お経をあげることではありませんよ、先祖供養ではありませんよとか、仏教っていうのはこういうこういうこういうことを勉強することですよっていうことを説明するだけで1時間近くかかるのね。その辺がいつもこう悩んじゃうとこなんよな。
だからそのなんでしょう、その僕なんかでもそうですけど、
うん、
まあ明日からは例えば怒らんとこうとかね、
うんうん、
決めても、
うん
うん、そのつもりで朝起きてしても、うん、一瞬で心だけがクワーッと怒ったりとかってなるんですよね、
うんうんうん、で怒でもそれはももちゃんはまださ、うん、怒ることの沈め方のお勉強会来てくれてないからさ、
うんうん、
あの腹を立ててしまった時にさ、うん、その怒りをぶつけたかったわけじゃなくって、自分はどの心によってこの言葉が出たのかっていう、そのもう一つの奥を見に行くやり方が仏教では、まあ、みんなもうそれは勉強してるんだけどね、はい、うん、そういうところを勉強してくれると、
う
ん、あ、今腹が立ってバーンとこれを言いたいなと思ってるけど、それが言いたいのではなくて、これを伝えたいっていうことの裏返して今この言葉出てるなっていうね、そこをちゃんと見に行けるようになると、
は
あ、その本当に伝えたいことを静かにまっすぐ伝えたらいいだけで、勢いよく言うのではなくってね、相手に絶対に伝えたいことっていうのは静かに伝える方が伝わるからね。
うーん、まあ感情的に言われてもね、
うんうん、聞かへんしね。
確かにね、
うん、感情的になってる言葉っていうのは説得力がないので。
ああ、そっか。
でもそこを、これは多分一生我々は戦っていくっていうかね、その自分の心をいかに飼い慣らしていくかっていうのはね、一生のテーマ、
ね、本当に、つい聞いてんのかお前みたいなね、だからこう強く訴えかけないといけないのかなっていうふうに感情的になっちゃうでしょ。
それは相手にでしょ、
相手に。
ももちゃん、そこがそもそもちゃうねんって。仏教が厳しくね、それちゃんと言い聞かせろっていうのは自分の心よ、
うん、
相手じゃなくて、
うんうんうん、
え、はいはい、うん、だから強く言ったって伝わらないのはもう分かってるわけで、
うん、
ただ強く言ってもいいのは自分に対して、
対してだけ、
うん、自分の中に何の計算もなくて、本当に人が喜んでくれたら嬉しいなとか、そこに何の計算もなく、ただそれを施せることができたら嬉しいなみたいに、裏がない、まっすぐな心って誰でも持っててね、
はい、
まあ、それを仏心って言ったりするけど、うん、そういう心が他の自分の煩悩の心に侵されていないかどうかを常にチェックしなければいけないのね、うん、その自分の本当の心ってっていうんかな、まっすぐな、うん、汚れてないまだ実直な心っていうのかな、それのことを仏教の言葉で主人公っていうのね、
はい、
うん、その主人公、おい主人公、お前はちゃんとそこにおるんかい、おい主人公はいはい、いますよはいはい、やな、うん、カチンと腹が立った時に、おい主人公、お前何サボってんねんと、うん、お前が主人公ちゃんと自分の中におれへんから、横の煩悩が怒っとるやないかいっていう風に自分に言う、相手に言うのはもういいよももちゃん、
はい、
もうそんな生き方はもう古い、
うん、はい、
うん、自分に、おい主人公がいるのかっていう風に自分でね、自分に問う、
うん、
独り言だから言ったらいい、はいはい主人公ここにいますよみたいに、おっしゃ、ほんだら、もう女やったらもうええわみたいに、
はい、まあ、あのとりあえず自分の心がフラフラフラフラと遠いところに行かないように、
うん、
しっかり自分の心に主人公に問いかけていくように、
うん、
来年はそういう風に生きていこうと思います
そう、
はい、でも難しいですけどね。
何が？
この自分の本当に心を、
うん、
あの何やろう、すぐにバッと行くのを本当に何ちゅうの引き戻したりとか、
うん
うん、それって本当にすごい作業ですよね。
それをだから修行っていうもんね。
あ、
それをしたら、ももちゃん修行してないね。
そうです
わ。なんかいつもなんかしょうもない水かぶりに行ってるけどさ、滝とか、あれを修行と思ってるんやろまだ。
うん、
そんなんは修行じゃなくて、うん、今みたいな、そうかと、ここでイラッとした時に、そうじゃなくて、お い、お前の心どうなってるって言って、そっち、矢印の方向を自分に向ける。そこの心の運動会が始まりそうなの、そうじゃないよねっていうふうに自分で止める。それが修行やからさ。
いや、その修行の方が大変ですね。うん、冬の寒い時に水かぶるよりも。
そう、そんなんどうでもいいから。
ね
もうじゃあ、そろそろ、そろそろそういうふうに変わっていこうぜ。
いや、ほんまにそれは思いますわ。
でも、ももちゃんだいぶ変わったよね、最初。
まあ、それは先生と出会わせていただいて。
いやいや、うん、うん、そういう、そんな意味で言ってるん
だけど。いやいや、本当に本当に先生と出会わせていただいて、先生にいろいろとご指導いただきながら、
いいえ。
車の中で先生を。
車の中の。
先生を独占しながら。
あれはね、
うん。申し訳ないですよ。だから先生のに相談を。あのしたいのに、いや、
それは全然
予約取れない人たちがたくさんいる中で、
助けていただいてるから、私の車でさ、
いやいや、僕は車の中でかぶりつきで先生にいろいろ今まで人生相談させていただいて
ね。来年の抱負は、ももちゃん、
来年、
うん、
来年は、うん、僕は2歩目を
1年1歩なんや10年10歩
そう、着実にまず1歩いや、いつも
おっそおっそおっそ、
いつも勢いよく20段ぐらいをバババッと駆け巡ろうと思いながら、最後ズルズルズルと落ちて去年より下がってることが多いんで。
あ、そう、うん、そんなことないわ。
来年も1歩、それこそ先生が今年おっしゃられたように積み上げたっていうね、
うん、
で僕は来年はしっかり積み上げたいなと、
へ
え、うん、いうふうに。
とりあえず私思うには、ももちゃんほら、彼女を作り。
彼女ね。
うん。なんか、うん、今作っといたら、なんかももちゃんいろいろ自分で修行、心の修行できそう。
あ、そうかそうか。
うん、
あ、勝手に自分の中で、先生から教わったこととか、いろんなことを勉強したつもりでいてるけども、
うん、
実際彼女を作ってみないことには、
分かれへんからね。
心はね。
うん。
うん。
うん、そうし。私すごい来年は頑張ろうと思ってる。
はい。何を。
何やと思う？
来年は、まあ、まず英語はもう完璧に講演できるぐらいまで。う
ん、それは無理。
いや、でも結構進んでるみたいな。
進んでない。全然進んでないよ。進んでない、進んでないんだけれど、まあもちろん進める。
うん、
進めるんだけどね。来年はね、これ、まあ、ちょろちょろとラジオで言ってたけどさ、本当に絵本を書こうと思ってるのね。
ああ、いいですね。
うん、本気で。
はい。
絵本作家になっちゃう。
書いてください。
そう、書きたいことがいっぱいあって、で、いくつかの出版社の方からもお声掛けいただいてるからね、書いたら多分本になるんだけど、書いてなかったの。なので、ちゃんと書こうと思って、で、もう、来年になったらさ、ももちゃんもそうやけど、私もそうやけどさ、本当に、人生しっかり折り返してるじゃない？
はい。
ね、
折り返します。
ちゃんともう折り返しちゃってるよね、本当にね。これって、備えに今までと同じようなスピードで人生行ってていいですかってよく思うの。
思いますね。
思うよね。今までと同じペースで良いわけない。で、逆に、その違う意味で、急がなければいけない話をしているのではなくて、逆にもっとペースを落としていくっていう意味で言ってんのね。
ほ？ペースを落とす。
落とす。
ほ
う。うん。そして、無駄な行いを省く。
ああ、はいはいはいはい。
本当にやるべきことにじっくりと時間をかけていくっていう、時間の歩み方にしなければ、
やるべきことにね、
そう、
時間をね、
うん、今まではあれやこれやっていろんなとこな、やってみて、もちろんそれはいいことやけどね、いろんなことすんのはね、でももうこの折り返したらそうじゃないかもよ、
確かにそうですよね、
不要な動きは淘汰して、で自分がこの命で生きていくべきことにじっくりとそこに時間をかけて向き合っていく、あとはもう味付けをしていくっていうか深めるっていうかね、で人って得たものじゃなくって、なんだろう、人に与えたものが残せるものでしょ、
はい、
なんかそろそろ何かを残す形じゃないけどさ、
ね、
そっちに切り替えていかんだね、
変なもんばかり残さんとね、
そうそうね、
確かに本当にそうですよね。
得ることが何か得ることになると思ってたけど、うん、いやそうじゃないよね、やっぱ人に与えれるものを残すっていうことが我々のこれからの仕事生き方にしとかんとね、うん、
もうだからそのために僕も来年は積み上げていくっていうのは自分の中に財産をしっかりと積み上げていって、
うんうん、
でやっぱりあのね、あの残していくっていう、うん、
突っ込まんとくわな、何をとか
人さんに残していくっていうのを、うん、来年の、
そうよね、うん、
そのための来年積み上げですね、
積み上げ
をします来年。
お、
はい、
何を積み上げるのって聞きたいけど聞かんとこ、
聞かん方がいいですよまたカットせなあかんなるから聞かん方がいいです
なんや桃田、待ってわけわからんこと言うとるわってみんなに言われんようにしなあかんから聞かんとこはね、
聞かんでください来年はしっかり積み上げて、はい、うん、します。
そうね、
うん
うん。で、来年はね、日の田の鳥年っていうのが回ってくるからね、あの、まあ、いろんな、なんだろうな、うん、いろんなことがちょっと起こっちゃうような一年になる。
あ、そうなんですか。
うん、まあ、なんだよね。だから、その辺は、それぞれの方がそれぞれの人生で注意をしながら、気を配りながら、うん、で、やるべきことをやりながら歩んでいかはった方がいい。と思うけどね、いろんなこの時期になるといろんな疫学のいろんな人がさ、
はい、
なんかもう好き勝手に来年のことを占ってね、
言
うて
きはる
からね、うんうん、もうそんなことはもうほぼほぼ気にしないで、
うん
うん、ただやっぱ今自分がやるべきことをやったか否か、うん、でやらなくていいことをちゃんとやらないでいたかとか、
いやそうですね、
うん、やらないでいいことはやらなくていいからね。
うーん、そんな感じです。これはすごいでかいことですね。やらないで良いことをやらないっていうのは、
そう、そういうことなんね。ちょっと最後にお釈迦様のね、はい、もう少しお言葉を読んでみましょう。
はい。
誰がこの地上界または苦の世界、そして神々の世界を征服するだろうか。誰が素晴らしい真理の言葉を手慣れた人が花を摘むように摘み集めるだろうか。学び勤める人がこの地上界と苦の世界と神々の世界とを征服するだろう。学び勤める人が素晴らしい真理の言葉を手慣れた人が花を摘むように摘み集めるだろう。体は泡のごとくであり、カゲロウのようなものであると理解し、悪魔の誘惑を断ち切って苦の世界、あ、苦の使いがの、うん、苦の使いの手が届かないところに行くべし、
うん、
人が花を摘むのに心を奪われている間に死は人をさらってゆく、
うん、
人が花を摘むのに心を奪われ愛欲にうつつを抜かす間に、うん、苦しみの使いは人を圧倒する。ミツバチが花の色と香りを損なわずに蜜だけを吸い取って飛び去るように、聖者もそのようにすべきである。人の過ち、人のしたことしなかったことを気にするな。ただ自分のしたことしなかったことだけを見よ。素晴らしい教えも実践さえされなければ、美しく色鮮やかでも香りがない花のようであり実を結ばない。素晴らしい教えは実践されれば、美しく色鮮やかで香りもいい花のように実を結ぶのである、
ね、これ先生の勉強会でも前にもいただいた言葉ですけど、
そうそうそう、
他人のしたことをしなかったことを見るんじゃなくて、自分のしたことしなかったこと
だけを見て、あとは聞くだけではなくて、今のはね、実践をしなさいっていうことをね、
うん、
とにかく聞いたら実践する、聞いたら実践する、なんだけど、みんな聞いて実践しない、実践しないから忘れるみたいなね
でも聞くみんなうまいですね。
え、どういう意味？
世の中の講演会いろんなとこ行きますやん、
うん、
みんな聞くの上手ですよね。
上手っていうのはどういう意味？
なんかすごく聞き方がすごくうまいっていうか、
ん、
うん、なんかこうちゃんとうなずいたりとか、こうメモ取ったりとか、すごい聞き方はみんなすごい上手じゃないですか。
まあ
聞きに来てますからね。
そうお金払って勉強、うん、そうそう
じゃんけど、うん、でも実践はなかなかできないですね、
うん、まあそら してる人もいるかもしれへんけどな、
うん、できないくてまた気づいたらちょっとし苦悩が来て、
うん、
でまた勉強会行って聞いて、
うん、
っていうサイクルについつい入っちゃいがちですな。いやいや僕ね。
いやまあ、うん、でもももちゃんも頑張ってると思うよ。
いやいやいやまだまだ全然あの、うん、あれですけども。来年は積み重ねて、はい。
うん。ただやっぱりねもう言うだけの男はもういいよももちゃん。
そんなもうこんな公共の電波の場でそんなこと言い張りますが。
それは、うん、みんなの言葉を多分私は今代表
してる。
もう何年も前からももちゃん同じこと言ってるからね。
この間も藤田さんにえらいきついこと言われましたからね今年も。
でもいいやんかもうね来年こそあの心新たに、
ええ、
でも年を変わるからといってね心が入れ替えれるものではないしね年変わらなくったって、うん、水曜日と木曜日の変化の中途半端な時でもね、
うん、
決心さえあれば人生は突然変わっていくものだけれども確かに大きな区切りっていうのは心入れ替えやすいからね。そういう意味ではこの年末年始っていうのを活用するのはとても有効かもしれません。
そういうことね。
うん。
はいはいはいはい。そういうために年末年始があると思えばそれってすごいことですよね。
区切り。でそこにまた誕生日っていう区切りもあったり、何か区切りって人は好きやからね。
好きですね。僕ね正月と誕生日近いんですよね。
あそうなんだ。
うん
うん、
区切って
あんまり
変わらんまま区切って
小刻み
そう
だから変わらん、ね、
変わらん
言い訳です
そうですね
でも今年1年もずっとお聞きくださったリスナーの皆さんはどうもありがとうございました、なんとか1年間ね休むことなく、ねももちゃん一人でねやってもらうこともなく
そうそうそんな恐ろしいこと言わないやめてくださいよ無線でそれだけは
二人でねワイワイと、ここで皆さんと共に電波でお話することができて、とても嬉しく思います。
今年1年ありがとうございます本当に皆さん、
う
ん、
来年もどうぞ1年間よろしくお願いいたします。これが本年度最後の放送となりました。皆さんどうか良き年末をお過ごしください。そして素晴らしい新年を迎えられますようにお祈り申し上げて、最後の曲をお届けしながら終わりたいと思います。それでは本年ラストの曲です。愛のメンバーナンバーから、ストーリーをお届けしながらお別れしたいと思います。それでは良いお年を。滝本浩生でした。
良いお年を。桃田達人でした。
おやすみなさい。
岸和田で活動しているハニキュンの
カリサと
みーちゃんがお送りするハニキュンのキュンキュンラジオ。
ハニキュン活動での話やハニキュンの裏側、2人の高校生活からキュンキュンする話まで、流行りの音楽とともに等身大の私たちのガールストークをお聞きください。
毎週木曜日夜7時から8時まで1時間での放送となります。
他のハニキュンメンバーもランダムに登場しますので、みんな聞いてね。
Thank you. ラジオ岸和田が午前0時をお知らせします。